本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記33章1節から20節、創世記33章の1節から20節となります。お読みします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。次にレアもその子供たちと進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。するとエサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えた。エサウは、私には十分ある、弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前を行くからと言うと、ヤコブは彼に言った。あなた様もご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れはすべて死んでしまいます。あなた様はしもべより先にお進みください。私は前を行く家畜や、子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとにセイルへ参ります。それでエサウは言った。では私と一緒にいる者の何人かをあなたのもとに残しておくことにしよう。ヤコブは言った。とんでもないことです。私はご主人様のご好意を十分に受けております。エサウはその日セイルへ帰っていった。一方ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえその場所はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角を、シェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと呼んだ。本日は変えられたヤコブの信仰と題し、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、今日は新しいマイクです。はい、今日はアドベントなんですけれども、変わらず創世記やります。で、あの創世記も同じイエス様を待ち望んでいるので、つながりがあるのかなと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちはイエス様の再臨を待ち望んでいる民です。アブラハムもそうでしたし、ヤコブもそうでしたし、そして、福音書にいる方々もそうでしたし、私たちもそうです。同じ神様の約束が あり、私たちは、それを待ち望んでいる民ですが、すでにイエス様が一回来られたことを本当に感謝です。一回来られたから私たちは救われている確信を持って、その確信によって、私たちは変えられていきます。どうか神様、その事実を受け入れ、これからも変えられていくことを期待することができるように助けてください。今日も創世記からその福音が語られますので、どうか私の口を清め、私たちの心を、信仰を整えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。子供たちに、質問なんですけれども、こんな風に思ったことはありませんか？例えばですよ、もしイエス様を信じるだけでどんな悪いことをしても許されるのなら、なんで悪いことをやめなきゃいいんですかって思ったことありますか？もし嘘がいつも許されているのであれば、なぜ嘘をやめる必要があるんですかっていう、すごくよくある質問なんですけれども、子どもたちご安心ください、大人も同じ質問があります。みんなも同じように考えています。でもこういう例えをちょっと考えてみてください。例えばですよ、とても貧しい家庭で育った子がいます。でその子はお腹が空いて、ついスーパーで自分のご飯のために、おにぎりを毎晩盗んでしまう癖が、できてしまいます。もし神様がその子に、毎日あなたが盗んでも盗んでなくても十分なお小遣いをあげ続けることを約束します、だからもう盗まなくてもいいよって言ってくださったらどうでしょうか？もしその子が、神様からお金もらえるんだから、これからもおにぎり盗んでもいいやと思ったとしたら、神様の愛の深さとそのお小遣いが十分であるとわからないからかもしれません。神様からもらった恵みの、価値ですかね、その価値を信じればもう盗む必要がないと、感じるはずなんですね。盗むよりも、もう自分の好きなご飯買えるんだって思ったらもう盗む必要ないですよね。神様の愛の大きさ、神様の約束の価値を知れば知るほど、その子のように私たちも必ず変わります。罪をやめたくなります。義を追い続けようと感じ始めます。で本日の話っていうのは、ヤコブが神様の恵みに変えられた話です。その子の話っていうのは実はヤコブの話なんですね。神様がイエス様の約束された救いを通して天国の恵みを一方的に与えてくださると、ヤコブに神様が約束されました。どれほどヤコブが罪を犯しても無条件に天の恵みを与えてくださると神様が約束したんですね。でその時ヤコブは、じゃあ罪を犯していいやと思ったでしょうか？思ってなかったんですね。ヤコブはイエス様にある無条件の愛によって大きく変えられたんですね。そして今までと違う道を歩む勇気が与えられたんですね。で今週も、この3つのポイントに沿って、その話を見ていきたいと思います。創世記を、初めて読む方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にこの本の、背景を紹介します。創世記は、紀元前2000年ぐらいの人物について、今から4000年前の話でしょうか、そういう人物について書かれている書物です。当時、人類は自分たちの行いや自分たちの清さによってでは、天の祝福、天国を得ることができませんでした。それゆえに神様はアブラハムとサラという夫婦に恵みの約束をお与えになったんですね。でアブラハム家に約束されたのは、究極的に言えばアブラハムの一人の子孫イエス様なんですけれども、 一人の子孫が天の王家に入れられ、天の王国、まあ、御国の民として数えられ、天の約束の地を、まあ、天国を相続するっていう、まあ、約束なんですね。そしてもしその一人の子孫、まあ、イエス様を信じるのならば、アブラハムの子孫も同じように天国を相続できるということなんですね。で、21世紀にいるクリスチャンもアブラハム家と同じ信仰を持っているゆえに、私たちもアブラハムの子孫であり、私たちも創世記に出てくるアブラハムの子孫と同じように天の約束の地を相続することを待ち望んでいるんですね。先ほどアドベントと、まあ歌ったように、あの子孫を待ち望んでる、久しく待ち望んでるっていうのがアブラハム家も歌うこともできますし、私たちも歌ってるんですね。本日の箇所は、まあ、アブラハムの孫ですね、孫のヤコブについてです。弟のヤコブですね。弟のヤコブは、神様の恵みをいただく、まあ、長子の、まあ相続権を兄のエサウからスープ1杯分の安値で、まあ、買ったんですね。で、後でそのことを、まあ、後悔したエサウが、弟ヤコブを殺そうとしたんです。で、殺そうとしたんで、ヤコブは1000キロ、北にあるパダンアラムに逃げたんですね。距離感としては東京から福岡です。それぐらい の距離感ですね。しかし神様はご自分の約束を果たされるために必ずヤコブを、まあ、カナンの地へ連れ戻し、ヤコブ家を、まあ、守ると約束されました。そしてヤコブはパダンアラムで20年もの間、まあ、義理の父に苦しめられましたが、まあ、神様はヤコブ家と、まあ、ヤコブ家を大いに祝福し守り続けられました。それゆえ、まあ、ヤコブはパダンアラムから、まあ、離れ、約束の地である、まあ、カナンに住み、神様が下す恵みを、まあ、待ち望むことを、まあ、決心したんですね。しかし、パダンアラムから、離れて約束の地に入る前に、すごく有名な場面なんですけれども、神様は突然、ヤコブと格闘されました。古いバージョンでは相撲をしたっていう、そういう表現があるんですけれども、それは神様がヤコブに、そして私たちに大事なことを教えられるためでした。それは天と約束の地を相続する前に、天と約束の地をご支配される神様に自分が天国を相続するのにふさわしいものであることを証明しないといけないんですね。証明しないといけないんです。で、それを証明するには神様との勝負に勝つ必要があります。そして神様もエコひいきはされないので容赦はしないんですね。ヤコブは神様に勝とうとするのですが、もちろん完敗でした。しかし涙を流しながら、私が負けたとしても天と約束の地を相続したいんですと、ヤコブは足にしがみつきながら神様に懇願するんですね。物乞いのように。すると神様は、まあ、いいでしょうと。では私が負けます。あなたは私に勝ちました。ですからあなたは天の祝福を受けます。と神様は言われたんですね。つまり天と約束の地に入るために神様に勝てる方法は一つしかないんです。一つ。神様が自ら曲げてくださり、私たちに勝利を与えてくださることを信じるだけ信じるだけなんです。で、私たちもヤコブと同じ信仰を持ってるんです。私たちも神様に完敗です。もう負けます。もう何の義がないので。だけど私たちも足を引きずりながら神様に勝たせていただいたものであり、勝利の報酬を待ち望んでいるものなんですね。負けたのに金メダルを持って私はチャンピオンだっていう、そういうような人なんですね、クリスチャンは。しかし神様の祝福を相続できたら、ヤコブと私たちはその後どうなるのでしょうか。勝ったから何もしなくてもいいって思うでしょうか。 天の相続する特権をいただいて、それを相続するまでただ時間を潰すのでしょうか。いや、まあ、違いますよね。とんでもないです。これがまあ一つ目のポイントで、まあ、今日のメインポイントでもあると思うんですね。神様がすでに勝利を与えてくださったので、ヤコブは悔い改めと約束の地へ向かう力と勇気も与えられます。救われたゆえに私たちにも悔い改める勇気が与えられるっていうことなんですね。つまりありのままでいられない、自分が変わる必要があるというふうにも考えることができます。神様が天を相続する権威を確実に与えられるのなら、人が変わらないわけがありません。例えばですよ、皆さんいろんな課題があると思います。いろんなものと向き合っていると思います。でもし例えばですよ、私が宝くじで当たった10億円をあなたに与えると約束したら、自分が今向き合っている課題の向き合い方っていうのは変わりますよね。例えば、わかんないです、学費がどうしようって思ったら、あ、はい10億円どうぞって言ったら、学費のことあんまり考えなくならない、ちょっと不安がなくなるじゃないですか。私たちもそういうふうに天の祝福を与えたのであれば、私たちが向き合っている支援との向き合い方も変わるんですね。神様と格闘して、一生足を引きずる怪我をしたとしても、また絶望的な状況に置かれたとしても、ヤコブは神様に勝った人になったんです。どのようなものを失ったとしても、神様が勝ち取った祝福に勝りません。ヤコブの歩き方は33章で変わったっていうんですよ。ヤコブと同じように私たちもイエス様の救いいただいたものとして、人生の向き合い方が変わったんですね。方向転換したんです。本日の箇所の流れを解説するよりも、今日ヤコブがどのように変わったのかっていうことを、そこに焦点を当てたいと思います。で、実は7つの角度で面で変わったんですよ。ですからそれを見てみたいと思うんですけれども、そのヤコブの7つの変化を通して、私たちもどのように神様に変えられたのか、これからどのように変化できるのかが分かるかなと思いますので、今日ちょっとマシンガンで7つのポイントいきます。頑張ってください。1つ目の変化、神様からいただく勝利をいただいたゆえに、負けず嫌いなヤコブは兄エサウと和解するために自分から負けを認めることができたんですよ。忘れていけないのはヤコブという名前の由来です。ヤコブは負けず嫌いで常に周りの人を出し抜こうとした人なんですね。ヤコブっていうのは出し抜く人っていう意味なんです。特に兄に対していつも対抗意識があり、負けたくありませんでした。今までのヤコブの話を読むと、負けを認めることや自分の間違いを認めることがどれほどヤコブにとって難しいことだったのかがもう想像つくと思います。しかし神様からの勝利をいただいたヤコブは、兄に近づくまで7回地にひれ伏し、自分の兄をあなた様と呼び、自分をあなたのしぼめとも呼び、もうプライド捨ててへりくだって全身全霊で真心からエサオに謝ることができたんです。それは一つ目の変化。二つ目の変化、神様から勝利をいただいたゆえに、自分中心だったヤコブは自分の命をかけて家族を守ることができたんです。今までのヤコブは自分の家族をないがしろにしてきました。兄エサを騙してきたし、自分を守るために自分の罪の責任を母に負わせました。また天の祝福を得るために父に対して詐欺を、オレオレ詐欺ですね、しだして詐欺をも行ったんです。そして自分の欲を満たすために、1人目の妻レアと2人目の妻リベカを自由にも弄んだようにも見えます。これほど自分中心だったヤコブが神様から勝利を与えられたゆえに、犠牲的に自分の命をかけて家族を守ること、覚悟ができたんですよ。ですからその家族の前に立ってエサオと話したんですね。このようにも変えられたんです。3つ目の変化、 神様から勝利をいただいたゆえに、もうお金が大好きなヤコブは、神様からいただいた物理的な恵みを全部、全部ですよ、手放すことができたんです。ヤコブは、まあ、どんな手段を使っても利益を絞り出せるほど、まあ、非常に優秀なビジネスマンでした。ヤコブは青年の時から天の祝福を欲しがっていましたが、霊的な恵みの民というよりも神様からの、まあ、物理的な、まあ、恵みを狙っていた可能性が高いと私は思います。しかしヤコブがエサウに送った贈り物が膨大で、私が出会ったあの一群一群れ全ては一体何のためのものなのかとエサウが尋ねたほど大きな膨大な贈り物でした。エサウがヤコブの贈り物を断ろうとした時に、ヤコブはしきりに勧めたゆえにエサウは受け取ることができたんですね。つまり神様から勝利をいただいたゆえに、ヤコブの物理的な恵みへの愛着が完全に変わったんですよ。3つ目です。まだあります。4つ目、神様から勝利をいただいたゆえに、自分の努力に頼っていたヤコブは自分の努力を何とも思わず、神様に常に感謝できました。ヤコブは14年間労働することによって2人の妻と結婚することもでき、12人の子供も与えられました。そしてパダンアラムでは、自分の策略でおじラバンから、または義理の父ラバンから膨大な財産を勝ち取ることができたんですね。おじの、ラバンの財産はヤコブが20年間ラバンに仕えた結果とも言えます。ですからビジネスマンとして誇ることができ、その結果20年間神様からの助けを求めなかったんですね。あのパダンアラムの時に感謝も祈りもしなかったです。しかし変えられたヤコブは、自分の子供たちを指して、神があなた様のしもに恵んでくださった子供たちですと言いつつ、4人ほどの奴隷と財産を指して、どうか兄へのために持参したこの祝いの品を受け取りください。さあ、神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。つまり、神様の勝利はヤコブにとってすべてのものであり、それは一方的に与えられたので、自分の努力などはもう何ほどでもないと思って、神様の恵みだけを褒めたたえたんですね。4つ目ですね。5つ目。神様からいただいた勝利のゆえに、自分の益しか考えなかった、まあ、ヤコブは関係を修復するためにエサウと和解したんですね。ヤコブはそれまで自分の利益を考えて人と関わってきた人でした。周りの人は自分の利益を上げるための駒に過ぎませんでした。家族もそうでした。しかしヤコブがエサウと和解したかった理由は、将棋の手筋っていうんですかね、の展開の一つとしてはではなく、ただただエサウとの関係を修復するためでした。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたからと、ヤコブは真心言いました。つまりヤコブは神様からいただいた勝利のゆえに、自分の利益を手放し、自分の兄を愛するために、またその関係を楽しむために、財産を手放して和解を求めたんですね。自分の益よりも兄との人間関係を楽しむことができた、そういうふうに変えられた。6つ目の変化。神様からいただいた勝利のゆえに、人を恐れていたヤコブは、人を恐れるよりも神様の約束を選ぶことができました。縁を切った自分の家族と和解でき、新しい関係を築くことができたら、私たちはその関係を楽しもうとするのはもうなおさらのことだと思います。しかし、エサウが ヤコブと一緒に自分の故郷セイルに戻ろうとした時に、ヤコブは一緒に行きませんでした。でその理由っていうのはすごくシンプルなんです。エサウが神様の約束を捨てて、約束の地よりもいい土地に住んだからなんですね。その地っていうのはセイルです。約束の地にないんですね。神様からいただいた勝利のゆえに、ヤコブは自分の家族よりも神様からいただいた約束の方が大事だと決心して、セイルよりも約束の地へ向かった。そういうふうに決断したヤコブってすごいんですよね。7つ目、神様からいただいた勝利のゆえに、ヤコブはすぐに神様に礼拝を捧げました。ヤコブは今まで奇跡的に神様から恵みをいただいてきました。奇跡的に同じ信仰を持つ妻が与えられました。奇跡的に何もない荒野をさまよう物乞いから大金持ちに変えられました。ラバンがヤコブ家を奴隷としてまた捕まえようとした時に奇跡的に救われました。それまでどのような時もヤコブは自分から神様に感謝の祈りを捧げなかったんですよ。しかしここでは神様からいただいた勝利のゆえに、ヤコブは自分から祭壇を築き、私の神様、イスラエルの神だ、私に勝利を与えてくださる神と賛美を捧げ、7つの変化が見られます。ヤコブは神様からいただいた勝利のゆえに、これ以上自分を変える必要はないっていうのは思いませんでした。むしろ神様からいただいた勝利によっていろんなことができる自由が与えられたんです。自分を変えられる自由が与えられました。もし神様の勝利がこのようにヤコブを変えることができるのであれば、私たちもこのように変わることができます。いかがでしょうか。ヤコブの7つの変化を見て、神様がこのように自分を変えてくださっていると感じるものありますか。皆さん気づいていないかもしれませんが、もうすでに神様からいただいた勝利によって変えられているかもしれません。ですからヤコブと同じように、神様からいただいた勝利がもたらす勇気を持って、自分の罪を悔い改めて天の約束の地へ向かうことができます。ぜひ今日も一緒に天の約束の地へ向かっていきましょう。で、実は今日ここで説教終わることできます。感謝しましょう、お祈りしますってできます。しかし私も含めクリスチャンがよく誤解しがちな点があります。でこれが2つ目のポイントですね。神様からいただいた勝利のゆえにヤコブは大きく変えられましたが、まだまだ変えられていない罪がたくさんあるんですよ。創世記29章の説教でヤコブは未熟なクリスチャンとして変えられましたが、まだまだ罪が残っていることを、まあ、説教でお話ししたことがあります。でそれを聞いて、ああじゃあ成熟したクリスチャンはそれほど罪が残っていないと思ったかもしれません。残念ながら創世記33章で私が分かち合いたいのは、ヤコブが成熟したクリスチャンとして大きく変えられたとしても、まだまだ罪が残っているのがはっきり分かるんですよ、この聖書箇所で。深くは見ませんけど、またマシンガンで5つの罪を見たいと思います。1つ目の罪、何回も神様に奇跡的に守られたのに、ヤコブは神様が守ってくださらないことを恐れてたんですよ。エサウがヤコブのところへ近づいた時に、まあ、一緒に400人の者がいました。でヤコブはそれを見て、あ、エサウは私を攻撃しようとしてるんだと思い、自分の家族をいくつかの群れに分けていつでも逃げられるように準備したんですよ。まあ、用意周到だってあるんですけれども、不信仰とも言えます。神様がご自分の約束を果たされない可能性があるって恐れていたんですね。神様の約束に対する不信仰がヤコブの行動でわかると思います。2つ目の罪、ヤコブは自分勝手な基準で家族を愛してました。 ヤコブを殺そうとするエサウが近づいた時に、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、そしてラケルとヤソブ、大好きなラケルとヤソブを最後に置いといたっていう33章2節に書いてあるんですけれども、もうヤコブのもう自分勝手な罪がもう見え見えですよね。もうね、もう順番があるっていう、夫として親として全ての家族を自分自身と同じように愛しなさいという神の基準があるのにもかかわらず、エコひいきしてしまったヤコブでした。3つ目の罪、ヤコブは人に嘘をつき人を騙す傾向がなかなかやめられませんでした。エサオが愛を持ってヤコブを許してくれて、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前を行くからと優しくヤコブを助けようとしてくれたにもかかわらず、ヤコブは、あなた様はしもべよりも先にお進みください、私は 前を行く近い子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参りますと嘘をついた。約束の地へ向かうっていうのは何も言わなかったです。ここではエサウに、私は約束の地へ行きますと言うべきでした。でしたが、ヤコブはエサウの子で、ヤコブもアブラハムの孫なので、もう嘘つきの家族なので、それがついてしまったかもしれないですね。ヤコブはエサウの怒りをまた恐れ、自分が恐れ考えていることを言えず、お茶を濁すような嘘をついてしまいました。自分だなって思いますね、はい、4つ目の罪、ヤコブはすぐに約束の地へ行かなかったんですよ。実はヤコブはスコテへ移動するのですが、地図を見るとスコテはヨルダン川の東にある町なんですね。反対方向だったんですよ。実はヨルダン川を東から西へに渡ればいい話なんですけれども、ギリギリのラインでスコテにとどまり、しかもそこで家を建てて家畜のために小屋も作りました。まあ、地が良かったかなと思うんですけれども、まあ、レースに例えると43キロのフルマラソンを走っていたヤコブがゴールラインの手前のあとちょっとのところへ、ちょっと待った疲れたって、ちょっと休憩でテントを張ってご飯を作って寝るというようなことなんですね。何してるんですかヤコブっていう、まあ、そういう罪があるんですね。考えられない話があります。で、5つ目の罪、これもすごいなと思うんですけれども、ヤコブは約束の地へ着いたんですけれども、いや、神様に誓ったことを最後まで守る気はなかったんですよ。ヤコブは青年の頃、神様の約束を聞いた時、神様の言葉、約束の言葉をいただいたベテルで、祭壇を築くことと父イサクのところへ帰ることを誓ったんですよ。神様に誓ったんです。ヤコブは約束の地に着いたとき、シェケムにとどまり祭壇を築いた。それはすごいいいことです。だけどその理由っていうのは、家畜を育てるのに良い地だったからシェケムにとどまったと思うんですよ。シェケムの約50キロ南にはベテルなんですよ。あの約束、あの神様に祭壇のために作るっていう、そのベテルっていうのは50キロ南だけなんですよ。もう一日頑張れば大丈夫なはずなんですよ。だけどもういやって思っちゃって、まあね、50キロは1日、うん、まあ これぐらいでいいんじゃないのって思ったヤコブかなと思って、まあ、適当にベテルの近くにあるシェケムで祭壇を築くんですね。でその上、父イサクと母リベカの元に戻る気もなさそうでした。ヤコブは神様に対する誓約を守らなかったんですね。この5つの罪を見て、私が今言いたいのは、成熟したヤコブであってももうツッコミどころ満載だということです。え、本当にヤコブ変わったのって思えるぐらいいろんな罪が残っています。私たちも教会の兄弟姉妹も、教会史に名を残すようなクリスチャンでさえも、私たちはどれほど成熟しても、どれほど神様の恵みに変えられたとしても、とんでもないほどの罪が残ってしまうんです。私たちはそれに驚いてはいけません。それが私が言いたい2つ目のポイントです。しかしそれを聞いて、え、じゃあヤコブとエサもあまり変わらないじゃないですかっていう、 エサウも自分の怒りを制してヤコブを許したんじゃないですか。むしろエサウの方が優しいんじゃないですかって思う方もいらっしゃるかもしれません。本当におっしゃる通りだと思うんですね。この世の中でもキリスト教を信じなくても大きく変わる人もいますし、むしろキリスト教を信じていない人の方が優しい場合もあります。もし人を道徳的な変化で測るのであれば、これ牧師として言えるかどうかわからないですけれども、キリスト教と他の考え方にはそれほど大きな差はないかもしれないって思うかもしれません。しかしそれはキリスト教の本質を誤解している可能性があると私は思っています。本日の最後のポイントはそのポイントです。最も今日の重要な忘れていけないポイントだと思うんですけれども、ヤコブとエサウの違いは道徳的な変化ではなく、イエス様からいただく勝利に価値を置いているかどうかということです。ヤコブとエサウの本質的な違いは道徳的な振る舞いではありません。信じて信仰なくても道徳的変化あります。その違いっていうのは信仰なんですね。何も信じてない無宗教の人も信仰を実は持ってるんです。信仰というのは誰にまた何を自分の希望や価値を置いてるかのかということなんですね。無宗教の人っていうのも希望ありますよね。希望をどこに置いてるのかっていうのは信仰の対象です。ですから全ての人は何らかに希望や価値を置いてるんですね。何らかの信仰があるんです。先ほど説明しましたが、ヤコブの信仰の対象は神様の約束です。アブラハム家のために天国を相続できる特権を勝ち取り、いつか来るアブラハムの子孫イエス様に希望を置いてたんです。しかしこの箇所を見るとエサウはそれに対して何とも思っていなかったようです。ヤコブが何回も神様の恵みの素晴らしさを証ししたとしても、エサウは全く反応しませんでした。ヤコブがエサウの天国をエサウがヤコブがエサウの天国を相続する特権、奪い取った特権、返しなさい返せ言わなかったです。むしろ神ヤコブからいただいた物理的な恵みで大満足でした。ヤコブが自分の故郷ではなく約束の地へ帰った時、エサウはヤコブを探しに行きませんでした。何とも思わなかったからです。なぜならエサウは約束の地に、天国の約束に興味がなかったからです。エサウはそもそも神様が約束してくださる天の祝福に興味をしませんでした。興味を持たなければその祝福を一方的に与えてくださるイエス様にも興味を持たないのはなおさらのことです。エサウは違う信仰を持っていました。道徳的に変わったかもしれませんけれども、違う信仰を持っていたんです。天の祝福よりも目に見える祝福に希望を置いていたエサウでした。イエス様にしがみついてより頼むよりも自分の努力、人の力に価値を見出したエサウでした。クリスチャンとしての信仰は全く違います。自分たちはその特権にふさわしくなくても、神様の約束とイエス様の十字架と復活にしがみつくんですよ。私たちの誇りは自分がどれほど道徳的に変えられたのかではないんです。それ違う信仰です。道徳に頼る信仰です。イエス様に頼る信仰ではないです。私たちの信仰は十字架にかけられたイエス様です。私たちの希望がイエス様なんですよ。ヤコブのようにどれほど罪深いものであったとしても、私たちの信仰の対象であられるイエス様に希望を置き、ヤコブのように何回もこけたとしても、自分の足を引きずりながら、あ、イエス様がおられるっていうのが私たちの信仰なんですね。イエス様からいただいた勝利を誇り続けて、今日も今週もこれからも歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはヤコブのようです。信仰を持ったとしても、いろんな面で変えられたとしても、神様 いろんな罪が残ってしまっています。しかし私たちはそれを見て、自分の罪を見て、私たちは落胆しません。なぜなら私たちの希望っていうのは道徳的な変化ではありません。これから来られるイエス様、アドベントで待望している私たちの救い主が私たちの希望です。どうかイエス様を仰ぎ見て、これからも歩み続けることができるように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。